2026年住民税事業所分の申告対象と税額計算方法。2026年の住民税事業所分は、7月自治地日現在で事業所を有する法人と、一定の収入基準を満たす個人事業主が、8月31日までに申告納付する必要があります。基本税額に事業所の延べ床面積に応じた税額を加算し、事前納付書の事業者面積情報が異なる場合は、WeTax で修正して申告する必要があります。2026年7月1日現在の事業所の状況と、法人個人事業種別に申告対象となるかを確認します。事業所ごとの賃貸借契約書、建築物台帳、面積資料のほか、法人の資本金または、個人事業主の前年度収入資料を準備します。法人の資本金区分、または個人事業主の基本税額を決定し、課税対象の延べ床面積が3032を超える場合は、全体の面積にヘタミニロータリ2050ウォンを乗じます。事前納付書と実際の事業者面積税額が一致しているか確認し、異なる場合は、WeTax で正確な内容を申告します。算出された住民税と地方教育税を確認した後、2026年8月31日までに納付します。2026年の住民税事業所分の申告納付期間は、8月1日から8月31日までです。2026年8月19日時点で、期限まこり12日となっているため、申告対象の事業者は、事業所ごとの面積と事前に送付された納付書の内容をまず確認する必要があります。対象判定基準利、2026年7月7日申告納付期限、2026年8月31日準備資料、事業者登録情報、法人の資本金または出資金、前年度の売上資料、賃貸借契約書、建築物台帳、事業所の図面、福利厚生施設の面積を証明する資料。公式申告チャンネル。WeTax の住民税事業所分申告画面ステップ1。申告対象か確認する住民税事業所分は、事業所所在地を管轄する地方自治体に申告納付する地方税です。2026年は、7月1日現在、実際に事業所を置いている事業者を基準に判定します。法人事業者事業所を置く法人は原則として対象です。営利法人だけでなく非営利法人も法的形態や事業所の状況に応じて対象となる場合があるため、単に収益事業が少ないという理由だけで除外してはいけません。個人事業者個人事業者は直前年度である2025年の次の金額が8000万ウォン以上の場合に対象となります。付加価値税課税事業者、付加価値税の課税標準額、付加価値税免税事業者など、関連法令上の総収入金額事業者登録が複数ある場合や、課税事業と免税事業を合わせて運営している場合は、単純な売上合計だけで判断せず、WeTax または、管轄地方自治体の税務部署で適用基準を確認するのが安全です。7月1月前後に移転または廃業した場合、課税基準日現在の事実関係が重要です。7月初地下以降に移転した場合は、原則として7月7月時点の事業所所在地を基準に検討します。7月7日より前に廃業していても、実際には事業所を引き続き使用していた場合、登録上の廃業日だけで判断するのは困難です。7月1日現在、事業所がなかった場合は、廃業日、移転日と施設返還率を証明する資料を準備する必要があります。ステップ2、申告資料と事業所単位を整理する税額は事業者全体ではなく、事業所ごとに計算するのが原則です。異なる資本区に支店、工場、倉庫または営業所がある場合は、各所在地で申告が必要かを個別に確認する必要があります。準備する資料は次の通りです。 確認項目準備しておくと良い。資料事業所所属使用期間、事業者登録証、賃貸借契約書、入居確認書、建築物の面積、建築地台帳、賃貸借契約書、階別図面、共用面積の配分、管理費、明細書、賃貸積算主出表、法人の基本税額、資本金または出資金の確認資料、個人事業者の対象該当性、2025年の付加価値税税標準、または総収入金額の資料、除外可能な施設、両社員食堂保育施設などの用途と面積を証明する資料、一つの事業所が複数棟で構成されている場合や、隣接する建築物を合わせて使用している場合は、建物のごとの面積だけを個別に見るのではなく、同一事業所に属する面積を合算する必要があるか確認しなければなりません。ステップ3、基本税額を計算する住民税事業所分は、一般的に次の構造で計算します。住民税事業所分基本税額プラス延べ面積税額、法人は資本金額または出資金額によって基本税額が異なり、個人事業者には定額の基本税額が適用されます。区分表示本税額個人事業者ウィテックスまたは管轄地方自治体で各法人、資本金、接資金に応じた金額をウィテックスまたは管轄地方自治体で確認、法人資本金接資金に応じた金額をウィテックスまたは管轄地方自治体で確認、法人資本金接資金に応じた金額をウィテックスまたは管轄地方自治体で確認、資本金出資金がないその他の法人ウィテックスまたは管轄地方自治体で確認の金額は法令上の標準的な計算構造を理解するためのものです。地方自治体の法人形態及び適用される特例によって、実際の区価申告金額が異なる場合があるため、WITEX の自動計算結果と管轄地方自治体の案内を最終的に確認する必要があります。ステップ4、事業所の延べ面積税額を計算する事業所の課税延べ面積が30/32を超える場合、課税面積全体に1/2あたり2/50ウォンをかけます。30/32以下、延べ面積税額なし3/30/12課税延べ面積全体1/2/50ウォン3/30/32を超える部分だけを計算するのではない。最も頻繁に発生する誤りは、3/30/2を控除面積と考えることです。課税延べ面積が400/2の場合、70/2だけに税率を適用するのではなく、原則として400/2全体に適用します。例えば、標準税率が適用される個人事業者の課税延べ面積が400/2の場合、次のように計算します。基本税額、WITEX または管轄地方自治体で確認、延べ面積税額、400/1/2/50ウォン、100/1000ウォン住民税事業所分、確認した基本税額プラス100/1000ウォン地方教育税、基本税額を基準に別と計算。上記の例は計算構造を示すためのもので、実際の納付額は地方教育税率と地方自治体ごとの適用内容によって異なる場合があります。地方教育税も確認する必要がある。納付画面では住民税事業所分とともに地方教育税が表示される場合があります。地方教育税は一般的に延べ面積税額ではなく、基本税額を基準に適用され、地域によって適用税率が異なる場合があります。したがって、基本税額と延べ面積税額だけを合計した金額を最終納付額と断定せず、WITEX の計算明細を確認する必要があります。ステップ5、賃商事業所と特殊施設の面積を確認する。事業所を所有せず賃借している場合でも、実際に事業に使用していれば申告対象面積に含まれることがあります。賃貸人の建物全体の面積ではなく、その事業者が使用する専用面積と配分された共用面積を基準に検討します。複数の建築物を使用している場合、同じ事業所で事務所、工場など複数の建築物を合わせて使用している場合、課税証面積を合算することがあります。 同一式地または隣接施設の業務人員管理体制が統合されている場合は、建築物ごとに3通30面に基準を個別に適用できると断定してはいけません。仮設建築物と無許可施設、建築物台帳に記載されていないことや、一時的に設置された施設であることを理由に、自動的に除外されるわけではありません。実際に事業に使用する仮設建築物、無許可建築物、貯蔵施設または機械装置施設も、形態や使用方法によって面積算定の対象となる場合があります。従業員向け福利厚生施設法令で定められた従業員向け福利厚生施設は、課税面積から除外される場合があります。寮、社員食堂、医療施設、体育施設、保育施設などが検討対象となる可能性がありますが、名称だけで除外されるわけではありません。実際の用途と専用使用の有無を確認できる写真、運営資料を保管する必要があります。共用面積、廊下、階段、駐車場などの共用部分は、施設の性質と事業者の使用関係によって処理結果が異なる場合があります。賃貸借契約書の契約面積だけを入力せず、専用面積と共用面積の算出根拠を確認する必要があります。ステップ6、事前納付書を確認してから、WITEX で申告する。地方自治体が事前に納付書を送付していても、納税者が事実関係を確認する必要があります。納付書の内容が正しい場合、事業者、事業所所在地、資本金区分、課税面積備税額がすべて正確であれば、案内された方法で期限内に納付します。法令上の要件を満たした事前納付書に従ってそのまま期限内に納付すれば、申告したものとして処理される場合があります。納付書の内容が異なる場合、次のような相違がある場合は、納付書の金額をそのまま納めず、WITEX で実際の状況に基づいて申告する必要があります。事業所が移転期廃業している、または所在地が異なる、法人の資本金区分が異なる、個人事業者の前年度の課税標準または総収入金額が基準未満である、事業所面積または共用面積の配分が異なる、福利厚生施設などの除外面積が反映されていない、支店または建築物が漏れている、もしくは重複している、WITEX では一般的に、ログイン後、申告住民税事業所分メニューから申告します。事業所情報、基本税額区分、課税延べ面積と除外面積を入力し、算出税額を確認してから納付手続きに進みます。ステップ7、8月31日までに納付し、証明資料を保管する申告書だけを提出して税金を納付しなければ、納付が完了したことにはなりません。2026年8月31日までに申告と納付の両方を完了し、次の資料を保管しておくことを推奨します。電子申告ルフク書、納付確認書、面積算出表、建築物台帳と賃貸借契約書、共用面積の配分資料、福利厚生施設の除外根拠、資本金または前年度収入の確認資料期限を過ぎたり、実際より少なく申告したりすると、無申告過少申告または納付期限に関連する加算税が発生する場合があります。加算税率は申告の種類と遅延期間によって異なる場合があるため、期限を過ぎた場合は、任意に計算して待つのではなく、WITEX で期限後申告を行うか、管轄地方自治体に確認する必要があります。申告前の最終チェックリスト、2026年7月1日現在の事業所所在地を確認した。法人か個人事業者かに応じて対象基準を確認した。個人事業者は2025年の課税標準、または総収入金額を確認した。事業所ごとの専用面積と共用面積を区分した。複数の建築物と仮設、無許可施設を漏らしていない。法定除外の可能性がある福利厚生施設の証明資料を確保した。3部30メミューを超える場合、 超過部分ではなく課税面積全体に2州50ウォンを適用した。地方教育税を含む最終納付額を確認した。事前納付書が実際の状況と異なる場合、WITEX で再申告した。2026年8月31日までに申告と納付の両方を完了した。